前回の話なんだけど、
うん、
なんか最近さ、ふっくんすごいラグくない？
ラグってるね。あのディスコの通話をビデオつないでやってるんだけど、
うん、
その時に音声と映像にすげえ差が、遅延があって、
うん、
なんかこう腹話術してるみたいな感じになるんだよな。
そうそうそう。でなんか音声と映像がずれてるだけだと思ったんだけど、
うん、
なんかね、音声も普通にずれてたんだよね。前回編集しててね、なんか、ふっくんだけ別の世界にいる人みたいになってたんだよ、
ね。なんか、あれじゃない？ふっくんだけ俺たちと会話してないんで、なんか、何か別のものと会話してしまってたんじゃない？
宇宙と交信してたのかな。
うん。聞こえちゃいけないタイプの音が聞こえている。
っていうね。ああ、なんか出囃子トークのやり方ミスったけど、まあ、あの、前回編集が大変だった MK です。
はい。最近、あの、ボディービルとかをやって活動してる社会人の YouTuber のナースケくんっていう方がいるんですけど、彼の動画とかにハマってて、まぁ、ちょっと影響されて、海外のプロテインなんぞを買ったりしたんですが、マジ体に合わなくて、速攻廃棄した年です。よろしくお願いします。
お願いします。え、なんて YouTuber って言った今。
ナースケって。
ナースケ。
ひらがなでナースケっていう人なんだけど、彼がなんか、そう、アンバサダーをやっている、そのマイプロテインっていう、イギリスだったかなの、なんか製品を作っている会社があるんだけど、
うん、
そこのプロテイン使ってみたんですよ。
うんうんうん、
いやー、ひどい目を見て。
まずすぎて。
いや、体に合わなかったんよね。
体に合わないってどういうこと？
なんか、その、プロテインって、なんかいくつか種類あるじゃん。
うん、あの、
ホエイプロテインとか、うん、そうそうそう、ピープロテインとか、まあ、結構いろいろ、なんその製法とか材料によって種類があるんだけど、僕が買ったのはホエイプロテインの WPC っていう、ヨーグルトとか作るときの上澄みの液体あるじゃん。
うん、
あの、
うんうん、
開けたばっかりのヨーグルトの上に透明な液体入ってると思うんだけど、あれのことホエイって言って、あん中にこう、タンパク質とか、いろんな栄養素が入ってて、栄養価の高いものなんだけど、
うん。
それを、濃縮して、粉末にしたのが、一般的に、ホエイプロテインとされてる、今言った WPC ってやつなんだよね。
うん。
で多分僕、その、牛乳とかでお腹が緩くなっちゃうタイプの、あの、デバフがついてるんだけど、
うん。
乳糖不耐性って言って、こう、そういうのに弱い人が、結構いるんよね。
うん。
で、日本のメーカーのやつとかだと WPC でも全然問題なかったんだけど、そのマイプロテインのやつを飲んだら、マジでその乳糖不耐症の症状が出て、
うん、
しんどくてやめちゃった。っていう感じ。そうそうそう。で、なんか、今は WPC の成分をさらにこう、精製して、純度の高いものにした WPI っていう、
うん。
のがあるんですよ。それを、のいいものがないかなと思って探してるところです。
なるほどね。
そうそうそう。
プロテインも奥が深いんだね。
プロテイン、なんか、そう、まあ、食べるものだし、基本的に栄養補助食品だからそんな、ね。
うん。
あれなんだけど、でもまあ、どうせならいいもので、かつ体に合ってて美味しいものが欲しいから、頑張って探してる。最近、内臓脂肪とか、皮下脂肪も余分なものを落とすことに力を注いでて、そういうのに必要なだから、ちょっと高くてもいいの買おうかなっていう気持ちでいます。いいのがあったら教えてください。
はい。
よろしくお願いします。
じゃあ、いいプロテインを知ってる人がいたら、ハッシュタグシャープゆるふわで。
か、僕に、恥ずかしかったら僕に DM をください。
あのフォロワーじゃなくても DM 送れるようにしてる？ちゃんと。
あ、してないかも。後でしておきます。
はい。
はい。
てなわけで、今日は、第91回かな。
ですね。
おー、100回目が見えてきたね。
いやー、大台に乗りそう、3桁の。
ね。いやー、3桁になって、サイト壊れたりとかしたらどうしよう。
2000年問題みたいな話があるのか。レールズに。あ、でもありそう、うちのサイト。
まあ、ないけどね。ないけど、うちのサイトね、でもあれ、たまに壊れるんだよね。 あ、っていうかね、今壊れてんだよね、そういえば。そうだ。ページネーション。サイトのさ、何トップページにさ、7件表示してるじゃん、最新エピソード。
うん。
あれさ、全部でだから90個ぐらいあるから、ページが13ページあるんだけど、1ページ7件だとして。
うん。うん、
なんか、ページネーションのやつ、幅はみ出てるんだよね。
ああ。
これ、パソコンでね、パソコンの広い画面で見れば、まあなんか、あ、デザイン崩れてるね、で済むんだけど。
うん。
確かスマホで見るとね、スマホの画面の幅超えてね、
うん、
なんか虚無に消えてるんだよね、ページネーションが。
確かに、3から始まるね、4分の1のウィンドウとかにすると。
そうそうそう。で、しかもあれだよね、横にスクロールすれば見れるみたいな、そういう感じじゃないよね。
感じじゃないね。多分、オーバーフロー、ハイドさせてるね、これ。
ね、そうだよね。
うん。
ちょっとあんまり考えずに作ってしまったっていう。
普通にトランケードしてもいいと思うけどね。
そうだね。いや、なんかね、うん、そうそうそう。まあ、ちょっと技術寄りの話になっちゃってあれなんだけどさ。
そうですね。
フロント Next.js で作ってるからさ。
うん。
なんか、サーバー側でいい感じにトランケードとかができないわけよ。サーバーは一旦全部返すみたいな。
確かに。
全部返すっていうかなんだろう。あ、いや、まあ、別。あ、でもそうだよね、ま
あ。あれだよね。
今のページと全部のページを返すじゃん。そういう API って、
うん。うん。
だからフロント側でうまくやんなきゃいけないんだけど。
そうね。
その、うまい書き方を知らないし、僕ページネーションなぜか自前で実装しちゃったから。
うん。
素直になんか、ライブラリ使えばいいのにね。
なぜなのか。
はい。
まあでも、ちょっとやらなきゃね。
やらなきゃね。ちょっと第100回。タグページとかも、
まだだもんね。
あ、そう、タグのページね、実装忘れてたしね。
うん。
はい。
まあ、後々で。
後々で。
うい。
で、そうっすね。まあ、今日、あ、そうか、ニコトモでも僕が持ってきた話になるんだね、今日。
そうっすね。話題がなくて申し訳ない。
あ、いえいえいえ。まあそうですね。1個目は軽く行こうと思うんですけど。
うん。
ディズニープラスを契約しまして。
よい。
まあディズニープラスってあれだね。ネットフリックスとか、ディズニーがやっているネットフリックスだね。
そうね。
でもすごいよね。確かにディズニーぐらいいっぱい映像作品持ってたらさ。
うん。
もう自分たちのあれだけでさ、成り立つんだね。動画。
そうだね。
動画サブスクサービスが。
そのことにまず怯えるよね。
ね。
財力の格の違いにこう
。そうそうそうそう。あ、やっぱりなんか、ね、もう、たくさん持つ人が勝つんだなーって思ったね。
で、コンテンツはあれだけいいな、やっぱ。
何見ようとしたかっていうと、あれですね、スターウォーズを見たくなってさ。
うん。
で、最初はなんか映画のスターウォーズ見たくて契約したんだけど、
うん、
そういえばスターウォーズってアニメシリーズとかもあったなと思って。
クローンウォーズとかいうやつ？
そうそうそうそう。最初クローンウォーズっていう、アニメ映画が最初だったんだけど、多分それが、めっちゃいい感じだったからなのかな、
うん、
普通の、なんつうの、30分アニメのシリーズっていうのかな、
うん、
が、クローンウォーズってやつ作られて、多分シーズン7ぐらいまであって。
うん。あるね。
で、昔ね、クローンウォーズフールにあったんだよね。
あった、あった、あった。
うん。で、その時にシーズン4か5ぐらいまで見たから、
うん。
まあ、6、7をディズニーウォーズじゃねえや、ディズニープラスで見て、で、もう。
だって、スカパーとかでも、あれでしょ。カートゥーンネットワークとかでやってたじゃん。
あ、カートゥーンネットワークでやってた？クローンウォーズ。
そう。ディズニーが、権利を買う前に、やってたのはカートゥーンネットワーク。
あ、そっかそっかそっか。スターウォーズそうだもんね。あ、あ、そうなんだ。僕が、実家で、もう小さい頃にスカパー契約してたんだけど、その時なかったな、クローンウォーズ。
あ、本当？
まあ、だって小学生ぐらいで解約したはずだもんな、スカパー。
うちはちょっと入れるの遅くて、僕が中学生ぐらいからやってたんだけど。
ああ、じゃあそんぐらいの時期だね。
その時には、カートゥーンネットワークでやってたね。そのスターウォーズ関連の作品。
へえ。
うん。
あとまあ、クローンウォーズがだから、スターウォーズの映画で言うと、エピソード2と3の間じゃん？あ、違うか。あ、まあ、2と3の間と、あと3と被ってる部分もあるね。
ちょっと、そうだね。被ってる部分あるけど、大体そう。
で、もう一つクローンウォーズと別にアニメで、スターウォーズ反乱者たちっていうシリーズもあって。
あ、そんなのがあるんだ。
で、反乱者たちはね、時代的には、あ、時代ちょっとどの辺かわかんないけど、旧三部作ぐらいの時期だね。だから帝国軍がいる時。
あ、はいはいはい。
の時期で、まあ、そう、今は、クローンウォーズは全部見終わったんで、今、反乱者たちのシーズン3を見てるかな。
うん。
で、それを見終わったら今度なんかね、去年ぐらいにマンダロリアンっていう、こっちは実写なんだけど、実写のスターウォーズのドラマが。
へー、あったんだ。
始まったっぽくて、あ、なんか、どうしよう、ネットフリックスとフールと、まあ、アマゾンプライムはその、EC サイトの方のアマゾンに用事があって、
うん。
契約してたら勝手に動画サービスがついてきたっていう感じだから、まあいいんだけど、そこに加えてディズニープラスもっていう、なんかちょっとサブスクで破産しそうになってんだよなっていう。
でもわかるわ。サブスク、気軽にしがち。
ねえ。で、そうだな。まあ、なんだろうな。あ、でもまだ3分ぐらいしかこのディズニープラスの話してないのか。じゃあ、もうちょい話すと。でもね、すごい思ったのが、
うん。
UI すごい使いにくい。ディズニープラス。
ディズニープラス？
うん。
へえ。まあ、でも動画サービスってさ、動画コンテンツが主だからさ、
うん。
そのインターフェース金かかってないこと多くない？
え、でもさ、ネットフリックスとかすげえ使いやすいじゃん、やっぱ。
ネットフリックスはそう。ネットフリックスはマジで使いやすい。
で、なんだろうな。僕はフルがマジでクソだと思ってたのね、ずっと。
うん。フルはまあ、言わずもがな。
うん、でもね、フルより使いにくい、正直、ディズニープラス。
それはなんか、よっぽどだね。
え、なんかさ、まずさ、なんだろうな、こう、我々、もうデジタルネイティブとか、そういう以前の話だと思うんだけど、普通にスマホでさ、動画見る生活をさ、してたらさ、
うん、
動画の右端、動画見てる、時にさ、
うん、
動画の右端ダブルタップしたらさ、どういう動きをするのを期待する？
まあ、10秒から15秒の送りかな。
だよね。あのね、うん、ディズニープラスね、停止する。どこをタップしても停止する。で、なんかその下の方に15秒戻しのボタンとかもないから、
うん、
戻したかったら頑張って
シークバーで。
そう、シークバーを、おってやるしかないの。
シークバー上下にしてスクラブ選択して、みたいな感じか。
うん。
地獄では。
あ、スクラブ選択。スクラブ選択ってあれでしょ？シークバーに指を置いてちょっと上にやったら細かく設定できるみたいなやつでしょ？
あ、そうそうそうそうそう。
多分そういう気の利いたこともないんじゃないかな。
やばすんぎ。
で、なんかね、あと、あれだ、なんか、あ、あいつが出てこない。ネットフリックスとかさ、多分フールもそうなんだけどさ、
うん、
エンディングに行ったらさ、あと5秒で次の動画へみたいなのとかさ。
あー、スキップとかね。
まあ、
次の話題へ、ん？次のエピソードに飛ぶみたいな。
自動で行ってくれるかどうかはサービスによるけど、少なくともエンディングの時にあれ出てくるじゃん。
出てくるね。
次のエピソードのプレビューというか。
そう。
ディズニープラスね、最後まで行かないと出てこないの。
意味ねえや。
で、しかもよく壊れるんだよ、そこが。
壊れるなぁ。
なんか、なんだろうな。なんかこれ多分僕もしかしたら勘違いしてるだけかもしれないけど、
うん。
エピソード2を見てたとするじゃない？
うん。
で、2を見終わって、3へのリンクが、あと15秒で3に遷移みたいなプレビューが出てきたとするじゃん。
するね。
で、3に飛んで、
うん、
3を再生して15秒ぐらい経ったらなんか4に飛ばされるんだよね。
うん。
なんか壊れてね、みたいなことがあったりとかね。もうとにかく使いにくいんだけど、まあでもさっきトッシーが言った通りさ、
うん、
僕はだからスターウォーズを見たいわけよ。
うん。
スターウォーズ見たかも、なんかもう、見始めちゃえさえすればさ、動画なんて見てるだけだからさ、いいじゃん。そこはどうでも。
う
ん、
そうね。
まあ、
そうね。
家の Wi-Fi で動画見てるだけだから別に止まるとかもないしさ。
うんうんうん。
そう。だからね、見ちゃってんだけどね。やっぱりすげえ使いにくいなと思った。だから、なんだろうな。なんか考えさせられるよね。その、だから。
UX って大事だよね。
進行。そう、大事なんだけど、でも、そう、だから、まあ、ディズニーに比べたらネットフリックスもフールもあれじゃん、ベンチャーみたいなもんじゃん？
うん。
まあ、ネットフリックスにベンチャーって言ったらあれだけどさ、もはや。
うん。
まあでも。まあ、
歴史がまあ。
そう、ディズニーに比べたらっていう意味では全然さ。
まあそうね。
新興企業なわけじゃん。で、いくらその新興企業の人たちがさ、うん、なんだろうな、すごいいい UX をさ、提供したりとかさ、ネットフリックスとかすごいデータ分析、うん、アナリティクス頑張ってるからさ。
そうだね。
とかやってもさ、スターウォーズには勝てないんだよ。なんか。最高の UI で提供されるネットフリックスオリジナルシリーズよりも、
うん、
クソ UI で提供されるスターウォーズの方が僕にとっての価値は高いわけよ。なんか救われないなって思ったね、世の中。
うん、まあでも、ディズニーというネームバリューにあぐらをかいてる説はあるよな。
いや、絶対そうだよね。
うん、いや、なんか、まともな思考回路があったらさ、何そのアプリの利用状況とか継続率とかさ、
うん、
そういうトラフィックデータを見て、改善のチケットなり、タスクなり、そういうプロジェクトが動くはずだから、それが十分に動かないで、こう、いつまでも改善されてないってことは、まあ、そういうことなんだろうね。金が回ってないんだろうね、その。
いや、でも、だって今ディズニーってさ、
うん。
アップルのものだよね。
え、そうなの？
あれ？違ったっけ？
アップルのものなんだっけ？
ディズニーってアップルのものじゃなかった？
ディズニーはディズニーであった気が。
あ、あー、ごめん、ピクサーと勘違いしてたわ。
あー、ピクサーは確かアップル。
ピクサーはだいぶ前に、多分ジョブズがいた頃に、
うん。
あ、違うわ。あれ？あ、そうだ、ジョブズがいた頃に買収した
はず。あんまりわかんないけど。
で、あれだわ。なんかディズニーの CEO、社長がアップルの取締役だったってだけで、
うん。
別に買収とかはしてないのか。そうなんだ。まあなんか、よくわかんないけど、何の話だっけ？あ、そう。でも、ディズニーの作品ってめっちゃ iTunes ストアにあったのね。
あったね。
で、なんだ、Apple も Apple TV プラス出してんじゃん。
うん。
そっちでやればいいじゃんって思ったね、僕は。
まあでも、あれでしょう。でかい企業的には全てを内製化したいから。
まあね。
うん。囲い込むために。
そうだね。自分たちのところでやりたがるけど。
そうそうそう。
いやー。まあでも、逆にディズニー以外にある？今からさ。動画サブスクサービス始めて、ちゃんと勝てそうなのって。
なんかあるかな。東宝？
いや、方法というか会社。
あ、違う。東宝シネマズとか。
あ、なるほどね。確かに。
放映とか。松竹エンターテイメントだっけ？
はいはい。え、そういうのってあれだよね。配給会社って言うんだよね。
配給会社か。制作会社じゃないな。
あ、わかんないです。あんまその辺の業界詳しくないけど。でも確かに、その辺の会社がやったら、凄そうだねっていうか、逆に既存のプレイヤーのビジネス成り立たなくなるんじゃない？
ね。吉本とか。
あー、お笑いのサブ、動画サブスクとかいいかもね。
お笑いの動画サブスクは結構価値あるじゃん。
価値ある。
今 YouTube がさ、
うん、
主戦場になっててさ。
そうだね。
まあでも、芸人的には YouTube の方が自由にできるし、自分のチャンネル持ってる人が多いから、
うん、
活動しやすいんだろうなぁとは思うけど。
そうだね。
まあでも、あるに、できるに越したことないよな。
うん、
金として。なんか、こっからこのコンテンツは有料だけど、こっからここのコンテンツは、
うん、
お金払って、弊社のサブスクサービスで見てください、みたいな。
いやー。
いやー。
まあ、じゃあ意外とあんのか。
ありそう。まだまだありそう。
まだまだありそうだね。
だって、フジテレビだっけ ?FOD とかやってたよね。
あ、やってるね。あ、いや、あの辺は、あ、でもなんかさ、そう、前のポッドキャストでも話したかもしんないけどさ、
うん。
TVer だっけ？
あー、TVer。
あれ意外と良かったよね。
ね。
使いやすいよね、アプリとして。その、だから、広告の入り方とかはイラッとするけどさ、うん、もうそういうもんと思うしかないじゃん、あれは。
テレビ広告は、まあ、しゃあない。我々がデジタル広告配信サービス内でしてるのと同じぐらいな感覚だからさ。
そこの広告の入り方は、まあ、そういう業界だからしょうがないとして。うん、UX とか良かったよね、TVer。
良かったと思う。全然、なんか、こうなってんのかよ、みたいなのはなかった。
うん、ディズニープラスの方がよっぽどひどいわ。
まあでも僕、それで FOD の話して思い出したけど、FOD はね、最悪だったね。
ああ、そう。FOD 何用事あったの？
古畑任三郎見たくて。
はいはいはいはいはい。
田村正和さんが、
亡くなった時にね。
亡くなってしまったから、うん、いやー、でも、ちっちゃい頃見た記憶があるけど、
うん、
そんなに鮮明じゃないからまた見てえなと思って、
うん、
で、FOD 契約して見てたね。まずね、アプリで動画開いて、再生ボタンを押しても、フルスクリーンにならない。
すごいなぁ。
ほんまかみたいな。
え、その何動画以外の部分には何が表示されてんの？
動画の詳細、あらすじとか、出演者とか、あと余白。
もったいない。
で、わざわざフルスクリーンボタンを押して、
うん、
よいしょってやってやんないといけない。
それは辛いね。
そう。あと、画面の左右、端をタップしても、何も起こらない。結構ね、アプリもそうだったし、ウェブの方もあんまり体験良くなかった。その、ウェブの方も同じで、結局、あれないよ。ウェブの UI があって、そこに動画の窓が埋め込んであって、
うん、
その中で動画が再生されるからめんどくさいと。で、それ以外には、YouTube のシネマモードみたいなのがなくて、フルスクリーンにするしかないっていう。めんどくさかったね。
めんどくさ。
だから解約しちゃった。古畑任三郎全部見ちゃったし。
そうね。あ、まあでも結構そういう使い方する人いるよね。なんか。
特定作品見たくて、みたいな感じで、ね。あるよね。
で、無料体験とかあるしね。
そうそうそう。
だから無料体験しない方がいいと思うんだけどな。そういう使われ方するから。
単純に継続率悪くなるよね。
ね。
あと普通に UX 改善はやってください。
はい。頑張ってください。はい、いや、動画サービスほどさ、
うん。
分析しやすいサービス俺そうそうないと思うんだけどな。
ないと思う。ね。記事メディアよっかよっぽどやりやすいよ。
いや、マジ、今も俺が作ってるものとかマジさ。
あ、確かに。
何見ればいいんだよっていう感じするよ。
超難しそう。
まあ、じゃあ、動画。
動画サービスはね。
ディズニープラスとか。
てな感じで。
FOD とか作ってる人がもし、このポッドキャストを聞いてたら、ちゃんとしてください。ちゃんとなったらまた呼んでください。
はい、ちょっと値が張っても僕は課金すると思います。
はい。
はい。で、次の話題ですね。
次の話題で、っていうか、この、ディズニープラスの話でこんなに、盛り上がるとは思わなかったんだけど。
確かに。
次も動画ネタですね。
うい。
まあ、ちょっと前に、これ僕なんで見たんだっけな？ツイッターかなんかで。
なんかツイッターでもちょっと。
うん。
得意な界隈で、話題になってた気がする。
そう。話題になってた記事で。あ、でもこれ去年の4月の記事なんだね。デジタルネイティブだけど動画学習が苦手すぎるっていう。記事があって、ショーノートにブログへのリンク貼っておくんだけど、
はいはい
はい、まあ去年の4月の記事なんで、コロナ騒ぎが始まったぐらいですかね。で、コロナ禍のおかげで、まあ世の中動画学習全盛期だけど、自分はめっちゃ動画学習が苦手であると。
うん、
で、世代的にはまあめっちゃデジタルネイティブで、まあ僕らと同じぐらいなのかな。90年代半ば生まれらしいんで、だいたい同じぐらいだね。が、
うん、
まあその人、まあデジタルネイティブなんだけど、でも動画学習っていうのがすごく苦手で、まあなんだろうな、特にハンズオン系、手を動かすハンズオン系はすぐ辛くなってくるっていうことが書いてあって、
うん、
で苦手な理由もそのブログの中で言語化されてたんで読んでいくと、まあ緩急をつけにくい、飛ばし読みがしにくいっていうところだとか、
うん、
あとは脱線がしにくい。この脱線ってのがあれだね。普通に集中力切れて別のことするって意味の脱線じゃなくて。
そうだね。
まあ、学習していく中で出てきたこの単語の意味をもうちょい調べたいとか。
うん。なんか、どちらかというと、知識を肉付けしていく作業。
そう、ああ、まさに、肉付けっていうことがしにくいっていうこととか、
うん、
まあ、あとは全体像をつかみにくい、検索しにくい、あとは、ああ、でも、これはちょっとわかるな。BGM を流せないくらいですかね。
そうだね。
っていう。
そう、勉強は、ちょっとね、苦行だったりする時もあるから、
うん、
できるだけ自分のテンション上げたいけど、BGM がすでに存在する場合が多いから、やりにくいな、うん、確かにあるよね。
確かにね。で、そうだな、まあ、ざーっとお互いに記事は読んだんだけど、
うい。
どうすか、トッシーは。
僕も動画学習は結構苦手。
うん。
だな。で、言ってることも大体納得する。納得というか同意できる。なんか4つ項目があって、苦手な理由、
うん、
緩急つけにくい、脱線しづらい、全体像をつかみにくい、検索しづらい、あ、5つか。まあ、BGM も流せない。
うん、
まあ、それぞれ上から全部わかるなぁと思って。まあ、緩急つけにくいと、なんか検索しにくいが多分ちょっと紐づいてて。なんかわかってることは改めてやんなくていいから、まあ、自分の知識があることを認めつつ、まあ、飛ばすじゃないですか。
うん。
で、まあ、これはわかる、これはわかる。あれ？でも、待てよ。10秒ずつ飛ばしたら、ここ、聞き逃して、何の話してるかわかんないぞ。戻んなきゃ、みたいな。ので、こう、やりにくい。
うん、
僕は、こう、動画で、そういう飛ばしながらの勉強をしにくいとか、っていうのはよく、めちゃめちゃわかる。だし、なんか、検索性がないところは、大変。最近 YouTube だと、キャプション機能ついてて、こうチャプターみたいな感じでこっからここは何の話してますみたいなのがあるから若干やりやすくなってるけど、でもなんか自分の知りたいことについてこう作品を弾いてみたいなのだとちょっとやりにくいって思う、
うん、
例えばなんかなん何を例にしようかな。例えば HTTP について勉強してて、キャッシュの、なんか、アクセス制御みたいな話あるじゃないですか。
うん。
それの、なんか、項目について調べたいみたいな話になった時に、まあ、よくあるのは、キャッシュについてみたいな。HTTP の動画だったら、キャッシュの話で代類されたりとかするんだけど、でも、その中の、ごく小規模な、その、キャッシュのアクセス制限とか、っていうところについて触れたかったら、なんか、その中を行ったり来たりして、話を聞いたりとか、していかなきゃいけないから、とてもこう、やりにくい。自分の知りたいことに即アクセスできないっていうのが、ちょっと僕は苦手な意識を持つ理由かな。あと、脱線しづらいもそう。その、結構、そうなんだよね。本とか読んでると、コラムをよく読んで、あ、なるほど、みたいな。知識の肉付けとか、裏付けとか、っていうのをしたいし、まあ、本だけの内容だと分かりにくいことがあったら、まあ別のメディアを漁ってとか、っていうのをよくやってたから、
うん、
なんかそういうことがしにくいなぁとは思う。なんか一回止めて、で、そのことについてテキストもない状態から文字に起こして調べて、
うんうん、
で、ね、そっから戻ってきて、でも調べたことを時間が空いてるから、動画の内容とか、こうね、まあ、タイム、停止ボタン押してるから大丈夫なんだけど、
うん、
でも、動画って前後の話があって、次の話が来るじゃん。時間軸に依存してるから。
そうだね。
そうそうそう。それがなんとなく苦手な部分かな。そ
う。
時間軸に囚われながら、こう、情報を追っていくから、自分が時間軸を飛び越えて、こう、戻ってきた時に、それまで溜めていた、なんだろう、バッファーが、自分的には抜けてるんだけど、うん、動画としては時間軸に沿って進んでいくから、自分の中の思考の整理が追いつかない時があって、僕はちょっと苦手に感じる部分がそこにあるかな。って感じで僕は苦手ですね。
で、僕も結構わかる。苦手で。
うん。
なんだろうな。ただなんか、わかんない。この記事書いた人が、
うん。
ざっとさっきプロフィール見た感じ、別にめっちゃデジタルネイティブで、パソコンやインターネットにも詳しいけど、多分エンジニアとかプログラマー系の人ではないと思うんで、
うん、
この人の言うハンズオンがどういうハンズオンなのか、
うん、
っていうのがちょっと、まあ、前提共有できてないんであれなんだけど、僕は逆にハンズオン系は動画がいいなって思うんだよね。
ほうほう。
というのもなんか物作りながら技術を覚える系のやつってあるじゃないですか、コンテンツとして、
うん、
エンジニア、プログラマーの向けの。
なんか、トゥードゥアプリ作りましょう
って聞いて。そう、トゥードゥアプリ作りましょうとかね。なんかさ、うん、僕、ドットインストール、昔流行ったけど、すごい好きだったんだよね。
あー、なるほどね。確かに、
ドットインストール、ね。あれってさ、まあ、なんか、言語を覚えるだけのやつもあるんだけど、結構、
うん、
このゲームを作るのを通じて JS を覚えようとかみたいな教材だったじゃん。
はいはいはいはい。
とか、あとなんか最近僕、もしかしたら話したかもしんないけど、AWS ちょい勉強したいなと思って、
うん、
それはユーデミー、ユーデミー、ユーデミー、ユーデミーかな？
ユーデミー。
ユーデミーでそのハンズオン動画見たりとか、あとリアクトとグラフ QL やる必要あるときにさらっとユーデミーで物を作りながら触ってみたりっていう、なんかまあ、
うん、
こう物を作るのを通して技術を覚えましょう系は僕圧倒的に動画の方がやりやすいなと思ったんだよね。
はいはいはいはい。
なのでそういう意味でのなんかこの人ブログには一番我慢ならないのはハンズオン系って書いてたけど、僕逆に動画でハンズオン系は助かるなっていうのは思ってる。
ほうほうほう。
で、それ以外の動画に関しては、結構同意できて、
うん、
なんか純粋に知識入れる系は、さっきトシーも言ってたけど、正直本の方がありがたかったね。
うん。
なんか。
そうだね。
うん。今日の朝とかもなんか、本読みながら、カーディナリティみたいな言葉が出てきて、
うん、
すげえさらっと、あのデータベースの本読んでて、あのインデックスのところかな、カーディナリティが高く、選択率の低い列にインデックスを貼りましょうみたいなことが書いてあって、
はいはいはい、
カーディナリティってなんだっけみたいな、っていう風になった時に、すぐ、
うん、
僕電子書籍で読んでるから、すぐ隣でブラウザ立ち上げて、ググったりとか、
うん、
そういうことはやっぱりやりやすいなって思うし、
うん、
そう、あとあれだね、飛ばし読みとかもね。
そう。そうそうそう、う
ん。めっちゃしてたね。なんか、まあ普通に、目次じゃねえや、見出しだ、知ってるところは見出しと、太字とかコラムっぽいところだけ読んで飛ばすし、
うん、
逆に全然知らないところはもうなんかもう、写経とか演習問題やったりとかするし、みたいな。そういう確かに緩急は、テキストの方がつけやすいよね。
うん、そうね。あとはなんか、まあ、これは、なんだろう。動画投稿してる方々の努力を、こう、卑下するものではないんだけど、聞き取りにくいとか、まあ、人によってね、再生環境によってもあると思うんだけど、一部聞き取りにくいとか、なんだろう、あるから、たまに、
うん。
そういう努力をされている方々が、いることを承知の上で言うけどね。
うんうんうん、
けど、まあ、個人的にはそう思うことがあったから、なんか、そこの正規化が、正規化というか、なんだろう、情報を入力するときの品質が一定であることに、僕は重きを置きたいから。テキストである方がありがたいとは思う。
うん、で、なんかちょっと今話してて思い出したんだけど、
うん、
僕もその何、ハンズオン系のある動画による動画学習いけるなっていうのに気づいたのが、つい最近、
うん、
もう、ここ3ヶ月ぐらいだったんだよね。
はい、
で、その時に思ったことをブログに動画による学びっていうタイトルで自分のブログに書いてたのを思い出したんだけど。
ほうほうほうほう。
まあ、やっぱり手動かすハンズオン系の動画でも倍速再生しつつ、
うん。
ディスプレイを2枚ある環境でやりつつ、
うん。
で、動画の途中で中断しないようにする。
ああ、はいはいはい。
っていうことはやっぱり僕も書いてたわ。
なるほどね。
うん。
若干、なんだろう、動画学習にもコツは必要ということか。
そうだね。で、っていうか、そのコツをやっと最近掴めたっていう感じなのかな。
うん。というか、我々に関して言うとあれだよね。教科書があって、ノートがあって、先生がいて、黒板がある環境でしか勉強したことないから。
まあね。
まあ、独学はしつつね。
ね。
でも、そういう環境で勉強することを、なんか、常にやってきていて、じゃあ、それが一気に動画になりました。はい、やってくださいって言われても、できねえよっていうのは確かにあるかもしれない。
っていうかね、動画学習が苦手なのと同じぐらいの理由で、
うん、
僕は授業苦手だったね。なんなら授業聞くぐらいだったら動画学習の方がマシぐらいはあるわ。だって先生は停止ボタンないじゃん。
停止できないからね。戻るボタンもねえし。
ねえ、ないよね。い
や、オートトランスクリプションもないからな。
まあ、大事なことだから一回しか言わねえからなっていう先生もいたしね。
いや、大事なことだからこそ複数回言えよ。
大事なことは複数回言った上でテキストに残せや、みたいなね。
うん。わかる。ビジネスの常識だぞって。
いや、まあ、なんだっけ。なんでこの話になったんだっけ。ああ、うん、そう。だから、
うん。
この授業、講義系は、僕は動画、
うん。
無理で、テキストがいいね、やっぱり。純粋に、だから知識入れる系だね。
はいはいはい。
っていうのは。
僕逆にハンズオン系も。
ハンズオン系無理。
テキストでや、テキストの方が助かる。眠くなっちゃうんだよな。人の話聞いてると
。あ、そう。
特になんか、こう、なんだろう。まあ僕はドットインストールくらいしか体験してないからあれなんだけど。
うん。
ドットインストールってなんかこう、ゆっくり丁寧に喋ってくれるからさ。聞き取りやすい、すごく聞き取りやすくて、僕的にはすごく ああ、こういう喋り方はいいなって勉強になる側面。
うん。
あれど、眠くなった。
ドットインストールの人の声は確かにちょっと眠くなる。
うん。うん。
なんか優しい声じゃん、あれ。
そう。すごく優しい声だったから、うん、眠くなるなーっていう
印象があって。確かに。あ、確かにわかるな。
まあ、それがね、ドットインストール固有の問題なら、まあ他のもの試してみるかっていうのはあるけど。
いやね、ユーデミすごいいいよ、体験が。
へえ、試してみよう。ちょうどリアクトとか、フロントエンド周りどう勉強するか悩んでたんで、やってみますかね、この土日くらいは。
っていうとこかな。まあ学習とはちょっと関係ないんだけどさ。
はいはい。
あ、そう、これ聞いてみたいわ、じゃあ。料理。
うん。
料理のレシピ、テキスト動画どっち派？
どっちもいけるな。あ、でもどっちもいけるな、俺。
あ、そう。
そう。
僕は動画だけだと、あ、でも、どっちもいけるのをもうちょい深掘りさせてもらっていい？としの。
僕よく使うのは、
うん。
クックパッドでしょ？
うん。
味の素のレシピ集でしょ？レシピ集サイトでしょ？
いいよね、なんかさ、その調味料作ってる系の会社のレシピってさ、上質なもの多いよね。
ね。上質だし簡単なんだよ。
ね、
あと、つくおきっていうところ。
ああ、はいはいはいはい、
うん。そう、一人暮らしとかでよく惣菜作りますみたいな人がよく使うと思うんだけど。
うん。
あそこをメインで使ってて、でね、あとね、たまに使うのがデリッシュキッチンっていう動画レシピのサービス。
うんうんうん。
なんだけど、そう、使ってて。で、まあ、テキストだと、
うん。
なんか、キツネ色になるまで何とかしますみたいなやつあるじゃん。
うん。ああ、わかるかも。
だから、なんか、その時は、なんか、写真とかがあって、うん、あ、でも写真があるからこそテキストでも何とかなってる節はあるかな。
うん、うん、うん、
うん。
まあ、写真含めてのテキストだとは思うんでね。
まあ、そうだね。
うん。
写真あって、テキストあって、で、ようやくなんか、まあ、何とかなってる感じが、
うん、
ある。だからまあ、普通にできてるかなって感じ。
なるほどね。じゃあ普通に併用してるって感じか。
うん、そう。
なんか
理由があって動画ってよりも、ああ、このご飯いいなとか、これちょっと作ってみようとか、うちの余った材料に合うし、とかっていうので、たまに使う。
まあ作りたいと思ったものが、のレシピがたまたま動画かテキストかみたいな。
あ、そんな感じですね。
はいはいはい。なるほどね。僕逆に動画のレシピすげえ無理なんだよね。なんかさ、
うん、
僕、クラシル使ってんだよね、レシピ。
はいはいはい。
として。まあ、さっきトシが言ってたデリッシュキッチンの競合というか。
そうですね。
多分、国内の動画レシピサービス、二大巨頭がデリッシュキッチンとクラシルだと思うんだけど。
うん。
で、僕、クラシルのプレミアム会員なんですよ。なんか、
お
東京ガスで電気契約してると、無料でプレミアム会員ついてくるから。
あ、そうなんだ。
うん、それなんだけど。でも僕クラシル使ってんだけど動画全然見てないのね。
うん。
単純にクラシルのアプリとしての使い勝手がすごくいいなって思うし、
うん。
機能とか便利だから使ってるって感じ。
はいはいはい。
で、まあ動画もさ、あんじゃん、よくある正方形の動画でこう、音がなくてさ、真上から撮ったみたいな動画。
うん。
あれもまあなんか、まあ流れてんのをちょっと見るけど、そんな真剣に見たりとかはしてなくて、僕はそのまま動画無視してスクロールしてレシピを普通にテキストのやつ見てんのね。
それはね、わかる気がする。
でしょ？
うん、
で、なんかたまに彼女さんとかが、いやなんか、
うん、
なんかね、なんだっけな、リュウジのバズレシピっていう YouTube チャンネルがすごい好きらしくて、
はいはいはい、
それでなんかこれ作ってとか言ってくるんだけど、僕それすごい嫌なの。なんかさ、
うん、
概要欄にレシピ書いてくれればいいけどさ、
うん、
まあ、YouTube って動画見られないとお金入んないから、それしないじゃん。
しないね。
まあ、材料は書いてるのかな、箇条書きで。でもレシピは書いてなくて、
うん、
で、全部動画でキャッチアップしなきゃいけないのさ、
うんうんうん。
で、それがすごい苦手。まあ、単純に濡れた手でスマホ触りたくないから、自分のペースで進められないっていうのもあるんだけど、それ以上の何かすごい苦手で、
うん、
僕はすごい苦痛なんだよね。
僕、なんとなく理由説明できるけど。
お。
なんか、料理って、まあ、勉強とかと違って、うん、全体像を把握してからやんないと、終わらない。できないじゃん。
そうね。
準備も含めて、じゃあ、何の食材が、これとこれとこれを作るためには必要で、
うん。
で、そのためにはこういう下ごしらえを事前にしておかなきゃいけなくて、で、これとこれを同時にやるとは効率がいいから、こう、最終的に食べる間に全部作り切るには、この手順でやった方がいいみたいなのは、全部事前に知っておかなきゃいけないじゃん。
うん。
ってなると、動画って超不便なんだよ。
超不便だね。
そう。すべてを見ながらやらないと、結局全体像を把握できなくて、料理に着手できないから、くっそ時間かかるよね。
ああ。
っていうので、僕はレシピ動画は、使い忘れと、なんか全部見てからじゃないとできないから、すげえ暇な時にしか使わない。
うん。わかるわかる。
っていうのがある。そうそう。テキストは、その反面こう、読んで、ね、こう手順がすべて載ってるから、こう、事前に全体像とか流れとかを把握してできるっていうのがあって、こう、料理に向いてる
ね
のがある。だからなんか、動画はね、向き不向きあるね、やっぱ。
え。ねえ。で、めっちゃね、動画、
に。
かなでさんすごい動画好きなんだよね。なんか、YouTube 大学とか見てたし。
本が、あんまり触れないとこ。
苦手だったんだよね、それ。なんかまあ、そのさ、中身の話は一旦置いといて、
はいはい。
動画でなん
まあ、動
か
画学習を前提
こう、知
とする
識を入れる系のやつは、ほんと僕
やつね。うん。
動画無理。
わかる。
なんか、まあ、そうだね。なんだろうな。まあで、じゃあなんでポッドキャストは OK なんだって思うけど、ポッドキャストは別になんか学ぼうと思って聞いてるわけじゃないから、
そうだね。
まあその何、リビルドみたいなやつも含めてね。
うんうんうん、わかる。
だからなんだろう。なんかうまく言えないけど、あんまり僕も動画学習は好きじゃないなっていう。
なんか知識をさ、入れ込むときってさ、なんだろう。人の話、例えば授業とかだとさ、人の話聞いて、はあはあ、なるほどね、完全に理解したってなって。でも30秒前に言ってること大体忘れてるから、情報を保持しておきたくて、そのためにテキストなりノートなりっていう情報、テキストベースの情報が役立つじゃん。
そうだね。
なんかそれをもう、体系的かつ、こう、継続的にやってしまっていて、体に馴染んでるから、やりにくいっていう。
ねえ。
まあ、動画はね、こう、バッファしとけば、戻れるけど、そんな常にこう、30秒前の情報に戻んのかみたいなさ、のがあって。だったらテキストで一回見た情報を、あれ？これってどういうことだっけ？と思ってパラッてめくって、ああ、こういうことかって言って戻れるみたいな。そういう、やっぱりその、さっきのブログの書いた人も言ってたけど、緩急をつけやすいっていうのが、なんか、
あ
勉
るね。
強をするときにすごく、なんかテキストの方やりやすいなって思うところなんよね。ただ動画のなんだろう。なんか、触れやすさというか、のところは、みたいなところは、確かにあると思うから、本当になんか、向き不向きな感じがする。これに関しては。
逆に、
い
あ、ごめん、なんか言おうとした？
や、なんか、その、向き不向きがあって、その、マウスの持ち方に、みたいなもんだよな、っていう。
あ、まあそうだね、確かにね。
かぶせ持ちなのか、つかみ持ちなのか、なのか、つまみ持ちなのか、みたいな。
キーボードと
個
かも
人
ね。
のこう、そうそうそう、個々人の体軸の位置とかによって決まるものだから、みたいな、そ
逆にさ、
う。うん。
こう、この人のブログでも最後の方に動画がありがたい分野は限られるみたいなタイトルで、
うん。
こう、バイク教習の動画がすごくありがたかったみたいな話が書いてあるんだけどさ、
うんうん。
こう、トッシー的に、これでは動画良かったわっていう、まあ別に学習じゃなくてもいいんだけどさ、っていう話って分野というか、そういう成功体験ってある？
うん。商品レビュー系かな。
あー、なるほどね。
そう。テキストだけだとどうしても、なんか特に、キーボードとか、マウスとかは、なんか、テキストスペック見てもさ、わかんないことってあるじゃん。例えば、キーボードだったら音はどうなのかとか、まあそういう情報とかは、なんか部分的に、いや、もっとテキストの方よりも、動画の方がありがたいなっていうことはよくあって。
なるほど
なん
ね。
で、僕は商品レビューは動画が好きっすね。うん。
僕は逆に商品レビューもテキストの方がありがたいな。
あ、ほんと。
僕ね、動画がこうめっちゃ感動するぐらい良かった経験を思い出したんだけど、あれだね。自動車学校に通ってた時に、クラッチの仕組みの動画を見たんだよね。
はいはいはい。
自動車学校で見たとかじゃなくて、YouTube で適当に検索して、
うん、
海外のそういう 3DCG の動画作る人が適当に上げた動画を見たんだけど、
うん、
なんかね、俺自動車学校では、クラッチのつなぎ方を、なんか、なんだっけな、スーストンみたいな感じでしか教えられなかったわね。
スーストン。
あの、僕とフックンは自動車学校で同じ教官に習ってたんだけど、
うん、
その教官あれだから、なんだろうな、向こう開くんね、なんか怖い、隣に乗っててなんか怖いみたいな、いや、そのなんか怖いを言語化するのがお前の仕事じゃねえのかとか思いながら聞いてたんだけど、なんか何、まあよくわかんなかったわね、クラッチとか、うん、でも、
うんうん、
なんで見たのか忘れたの、 YouTube かなんかで、
うん、
その動画を見て、こう何、クラッチがこうだな、エンジンが回っててクラッチ離れてて、
うん、
ん違うか、なんかちょ、もう覚えてないんだけど、まあ、とりあえずこうエンジンが回、ギアが回ってそれがクラッチと繋がって一緒に回るみたいな動画をこわーって見たのね、
うん、
でそれでなんか腑に落ちたの、
へー
っていう成功体験を思い出した。
でも科学サイエンス系の動画って面白いよね。
面白いよね。
学びとしていいかどうかはなんかものによるけど、うん、面白い。
面白いよね。
そう。
そう。
あの、物理学の先生が重力多体問題について説明してる動画とかたまに見るもん。
ええー、すごいね。
なんか、こう、トランポリンを、
うん、
トランポリンの上に1キロのボール、金属ボールを何箇所かに置いて、
うん、
で、それで、こう、横からビー玉をスライドさせて投げると、どういう運動をするのかみたいなので、こう、重力多体問題について説明してるんだけど。
はいはい。
わかりやすいっていうね。だから説明する人の知識の深さと、
うんうん、
説明する題材とによるのかもしれないね。
あ、もしかしたら。わかるかも。なんだっけ、なんかさ、ファンっていう 3DCG のソフトあったじゃん。
ファン。
多分ファンだったと思う。
あー、思い出せないけど。
ファンじゃないかな。
あったかもしれない。
なんかね、物理エンジン？
あー、はいはい。
3DCG のソフトじゃないね。物理エンジンだね、無料の。があって、ちょっと今それ検索したらユニティばっかり出てくるんだけど、ユニティがね、出てくる前にね、いや、ファンじゃなかったっけな、いや、違うな、名前忘れたけど、
うん。
まあ、一時期ニコニコ動画でめちゃくちゃ流行ったんだよ。それを。
あー、もしかして、あれ？列海王が川を渡るときにちゃんと渡りきれるのかみたいなやつの検証動画とか作るやつ。
あ、わかんない。
かな。あの、タケコプターがちゃんと飛べるかどうかみたいな検証動画とか。
ああ、でもそれ、かもしんない。
てんてんてんてんてんてんてんてっていう曲とかとよく
使われるやつよね。あ、そう。それね、なんだっけ。なんていうソフトか忘れたけど。
うん。
ファンじゃなかったかもしんないけど、そういうの見るのは好きだったよ。
わかる。クソ無駄な、なんか検証動画とかめっちゃ僕も好きだった。
ってな感じですかね、動画学習については。
うん。いやでも、慣れるべきなんだろうね。
いやー。でも動画だけ、いやでもそうだな、なんかリビルドかなんかで、多分リビルドで宮川さんが言ってたと思うんだけど、
うん、
商品レビューとかも今、YouTube でまず探すみたいなこと言ってたしね。
そうだね。あの、最近はググらないんだよ。
ね。
インスタグラムと YouTube なんだよ。
すごいよね。
そう。すごい世の中になっちまったもんだぜ。
うん。で、インスタも今動画多いもんね。
動画多い。なんかね、ストーリーズとか、リールとか、うん、IGTV とか、まあ、そういうね、動画コンテンツたくさん作ってるね。
ね。
うん。
いや、まあ、じゃあ、そういう時代になっていくのかな。いやー、わかんないな。まあ、なんだろうな。
でも、本読むことはとてもいいことなので、どんどんやっていくのに越したことはないよね。
うん、そう。いや、で、しかもあれじゃん、まあ、本つっても今だと必ずしもこう何出版社を通して出す本だけじゃないからあれだけど、
うん、
一応まあ我々が普通に手にする本の多くは出版社を経てこう出版された本だと思うんだよね、
うん、しっかりと構成を受けて編集がされていて、
うん、
うん、
っていう質の高い動画に比べて圧倒的に勝るメリットとしてやっぱりそこはあると思うからさ、
うん。
その。
日本語に明るくなれるからね。
ね。もあるし。
うん、
単純に、多分あれじゃん、広告モデルってさ。 ガンガン動画出して PV 稼いでっていう風にしないといけないじゃん、うん、動画は。
そう。
だからあんまりコストかける理由がないじゃん、その一個一個の動画に。
うん。
でも本は違う。あ、本でも本もそうなのかな。まあ。
ものによるよ。
ちょっとうまく説明できないけど、でも多分動画に比べて質を高めるモチベーションというかはあると思うんだよね、本の方が。
そうだね。基本的になんか、執筆者は自分の本が顔になる場合が多いから、
うんうんうん、
そこの努力を惜しまない傾向があると思うから。
そう。って考えると、やっぱり、
そうね。
本のメリットは残ると思うから、まあうまく使い分け、自分なりのだから使い分けの方法を見出せればいいんだろうな。
そうだね。使い分けだね。
うん、
なんか、適材適所という言葉が、とても便利な言葉があり、日本には。
ね。
そう。なんか動画には動画に適し、動画が適した、なんか、モデルというか、があるし、この情報は本でちゃんと読ん、言語で、活字で読んで理解した方がいいとか、いうのはなんか自分で経験則として発見できていくと思うし、そこら辺は見極めだよね。
っていう感じで。
はい。
一応あれかな、なんか。感想を求めた方がいいのかな、視聴者さんに。
ああ。
あの、皆さんはじゃあ、動画学習得意ですか苦手ですか、どういう感じのやつだと、動画学習いけますか、あとは、動画とテキストの使い分けどういう風にしてますかみたいなのを、あの、ハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートしていただけると。
ああ、そう、
嬉しいです。
嬉しいですね。お願いします。
お願いします。
あと、フックンもちゃんと書いてな。
え？
フックンもちゃんと、感想とか書いてほしいな。
いない人をね。
うん、そう。
いない人に言及していくスタイルで。あ、なるほどね。これで、フックン聞いてるかどうかわかるね。
やば、そういう、魔女裁判をするつもりは全然なかったけど、いやでも、フックンのそういう、なんか考え方は勉強になるから
聞いてみたい。そういうの好きだ、好きだよね、フックン。そういう話もね、
うん。うん。そうそうそう。なので、参考にしたいので、フックンも。教えてほしい。はい。
ってな感じっすかね。
はーい。
じゃあ今日は91回だね。
ですね。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com/91にあります。番組に関するご意見、ご感想はツイッターハッシュタグシャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
And now, a short commercial break.
現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、 X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。